月20日日曜日10時17分本田義行事務所。また連絡する。そう言うと村上は佐竹との電話を切り自分のデスクに戻った。傍らにいる女性が東京の事務所から電話がかかってきている旨を告げたので、村上は保留にしてあった電話に出た。はい、村上です。
お疲れ様です。野田です。村上さん、テレビ見ましたよ。
野田は議員会館における本田の事務秘書である。年齢は村上より上の42であるが、村上の方が本田の秘書経験が長いため先輩にあたる。
先生からさっき電話があって、地元で起きた事件なんで大変心配してるようでした。村上さんに対応を任せると言ってましたよ。
いや、野田さん、まあ僕も地元にいて長いんですけど、こんなひどい事件は初めてですよ。とりあえず身元が判明している被害者のお宅には私かこっちの事務所の人間が行くように段取りしていますんで、先生にはご心配なさらないように伝えてください。任されると言われてから動いてたら遅いんだよ。
それにしても警察幹部の犯行と疑われているようですね、今回の事件。
ええ、そのようですね。
こっちの方じゃ警察庁がピリピリしてますよ。なんせキャリアですからね、容疑者は。
村上の頭に一色の顔が浮かんだ。まあとにかく私としては犯人が早く捕まってほしいってことと、まだ身元が分かってない人いるでしょう。まあその人たちの身元が早く判明してほしいな、まあそういうことだけですよ。
まあそうですよね、犯人は未だ行方知らず。村上さんも注意してくださいよ。
電話の内容はどうでも良いものだった。ただ野田の電話で世間が容疑者イコール犯人として扱われている現実を知った。まだ意識は容疑者である。犯人は意識であると決まったわけではないのに、世の中がそう動いている。情報の伝播の速さと何の疑いも持たず決めつけて行動する人間の怖さを村上は感じ取っていた。
村上さん、聞いてます？
上の空だった村上は野田と話をしていたことを思い出した。
村上さん、先生は14時25分羽田発の飛行機でそちらに向かいます。15時小松空港到着の予定に変更はありませんので、車の手配をよろしくお願いしますよ。
あ、はい。
どうしたんですか村上さん、なんか変ですよ。
村上は電話を切ると両目の鼻の付け根を指でつまんで目をつむった。自分は少し疲れている。今日の段取りを部下に指示すると村上は事務所を後にした。